テイルズチューン。
はい、テイルズステイチューン第32回です。お相手は上田美人と
白夜です。
おや二人前からその誰かちょっといないときになんか3人か2人で撮ろうかとか言ってて、まあ、急に2人になり、しかも随分とまあ久しぶり、2ヶ月くらい空いてる、
2ヶ月ぐらいは空いてるかな。コミケ前には撮ってないっけ。
コミケ前、あ、直前とかには撮ってないから、やっぱかなり前にはなるね。
あ、じゃあ2ヶ月以上か、うん、下手すると。
そうね、まあちょっとコミケでも聞かれてたからね、なんかそのラジオもう撮んないんですかみたいないや別になんか撮らないんだったらそう言うしみたいな。ただまあちょこちょこと我がサークルなんやらかんやありまして、まあちょっとその辺をまずはご説明というか、
はい、
まあちょっと前の放送からまあ聞いてる人は知ってると思うんですけど、まあ武田さんがあのリトルウィッチでまあ商業デビューをされて、まあちょっとまあその別のメーカーさん、まあこれはどこかはちょっと仕事内容に関わるので言えないんですけど、うん、まあいくつかオファーをいただき、うん、まあその仕事が忙しいということで、まあちょっとしばらくの間、まあ同人活動自体はまあお休みという形で、うん、まあラジオもちょっとまあ同人活動を休んでるのにこんな暇なラジオには出てられないし、まあそれでまあしばらくちょっとお休みの感じで、うん、まあ商業仕事に集中してもらうという形ですね。はい、なのでちょっとまあまあそれはまあ別にいいやっていう人もいるし、なんかその武田さん出なくて残念っていう人もいるでしょうけど、まあちょっとメールね、その武田さん個人の質問に対しての質問、ああ、はい、シナリオに対するなんかぼんやりした質問だったら、うん、まあ僕らが代わりに言ってもいいんですけど、ま
あ、それ武田さん宛てでなんか僕がなんか喋るのもあれなんで
そうだから武田さんに対して個人の質問とかするとちょっとしばらくの間スルーされてしまうかもしれないんで、ちょっとその辺をまあご了承いただいて、はい、まあちょっとメール送るときに気をつけてもらう感じでな感じです。でまあ、うん、いつも通りまああまりさんはまあいるときに出るくらいなんでまあ今日はいませんくらい
の2人なかったね
そうなので今日は2人、そう2人は多分初めて、
あ、初めてか。
そう、
あ、いつも3人か4人で
最低まあ3人はいたから、ちょっとまあ2人という勝手な分からない感じではあるんですけど、まあ多分ちょっとしばらくはこの体制というか、うん、2人で撮ることが多分多くなるんで、
みんな集まんないと撮らないみたいなことをしてたら多分、
うん、
結構難しいのかな、やっぱ。
そうね、お家がたまたまそのまあ一気の時白夜さんのうちで撮ってて、
よくうちで、
うん、一スタね、まあ別名一スタの、で別名二スタの今オレンジの台所で撮ってるんですけど、まあちょっとまあ家がまあ遠いからね、その、うん、甘井さんとかでもそのラジオ今日撮るからちょっと来てくんないわ、ちょっとね、ちょっとあれなんで、まあまあしばらくはちょっとこんな感じでぼんやりと行きたいと思います。
はい。
なので、それに加えて、うん、まあ、さっき言ったことと派生するんですけど、まあ、武田さんがしばらく同人活動お休みということで、うん、ちょっとまあそのサークルの予定自体が変わってしまったというあれはあって、なのでその夏コミに、あれ新作ないんすかとか言ってああ、うん、微妙な顔つきをした理由がここで分かるという感じで、
はい、
なので今までちょっと作ってたものを止まるものもあり、ちょっと続けるものもありで、ちょっと予定を変えつつ、まだその辺がもうはっきりとは決まっていないので、
はい、
まあちょっと今日の新作のコーナーとかとりあえずなしで、
はい、
まあちょっとまあ期間空いちゃったんで、たまったメールとかをちょっと今日はまとめて読む感じで、うん、なんかまあ制作者を押すと、まあ普通歌のコーナーをいつもより長めでやる感じで、
はい、
きたいと思います。あと補足なんですが、急になんか32回とか言っちゃったんですけど、まあ、前までその、何の理由もなくその、ファーストシーズンとか、セカンドシーズンとか、いう風に分けてたんですけど、
うん、
まあ、意味がないということに気づき、あとちょっと、今までその、ポッドキャストでの配信使ってたサービスが、ちょっとまあ、使えなく なってしまって、ね、今のデータ使えるんだけどその新しいデータ
がなくもう終わっちゃったんだよね。
追加できなくなってしまってちょっと新しい形でアーカイブをまとめ直して、まあ、ちょっと新しく配信するにあたり、うん、まあ、累計の方がまあ分かりやすいということで、
そうだね、
まあ、通算で今日が32回ということで、
うん、つうか前回31回だったんだね。じゃあそういう意味
では、あ、そうですそうです。なんか次からまあ定量ステージをまあ普通に33回とか34回とかになっていくと思います、
はい、
ちょっとまあすぐにポッドキャスト配信ができるかどうかはまだ分かんないんですけど、まあ、これからしばらくはちょっとまだホームページにベタッと置いてる感じになるかもしれませんけど、まあ、ぜひそちらでちょっと聞いていただけるとありがたいです、
はい、
というわけでフォローした直後に、まあ、いつも通り制作者オスのコーナー久々に移りたいと思います、うん、
はい、
はい、というわけでメールを2通ほどいただいてて、ちょうどなんか質問が対になるというか被ってる質問でしたんで、うん、ちょっと2通まとめてまずは読まさせていただきます。ややこネームエレさんです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。テールチューンの皆様はじめまして。ルーレシアをショップで見かけて購入し、カーニバルのバルクを振り込みで買って最近また読み返しました、うん、バルクを買った時にスペースに遅い時間に行ったのでパッケージ版を売り切れてしまったのかと思って当時は少しへこんでました。でもそれはない。そのなんか パッケージ版が十分に釣れなかったから残りはバルクでいっかみたいな。そんなことはあんましないよね。
ないよね。
そうですね。そんな中で、最近このラジオを聞いて現状2期のみ、あ、はいはい、2期のみを聞いて真実を知りました。そうそうね、まあ、あの時冬コミの時はカーニバルが間に合わなくて、
うん、
バルクだけだったんで、
よくやっぱほとんど CDR だったの昔。
うん、そうだね。まあお金もかかるし、まあ、時間もなかったしみたいな、うん、何々尽くしてバルクになるみたいな、まあ、最近バルクになったらもうその間に合わなかったと思ってもらえれば、まあ、まあもうしたくないけどね、
うん、
はい、というわけで質問です。皆さんはゲームを作成する過程においてこれだけは絶対にやらないようにしていることがあれば教えてください。デミの制作頑張ってください。期待してます。デミデミ果てみたいな、まあ、出ますけどみたいな。
結構ね、あれも武田さんの文章修正がやっぱだいぶ必要ではあるからすぐにはね。
そうですね、ちょっとまあその辺は後々まあちょっとまた話します。なので続けてジュビさん、お便りにいきたいと思います、
は
い。
毎度ありがとうございます。
はい、ややこネームジュビさんです。ありがとうございます。こんにちは、ジュビです。いつも神ラジオありがとうございます。そんな言い方するんだ。また前回のコミュニケーション話、あったな。なんか結局暗い話になっちゃったです。さらに前のメールの対応などについての話に答えてくださってありがとうございました。やはり皆様は25歳過ぎた諦めか肝心、そうね、200年経てばみんな死ぬしリア充には負けたくないなどの格言通り、まあいい格言だよね、
うん、
良い意味でポジティブだなと感じました。自分もこれからはできるだけ皆様のように前向きに生きていこうと思います。まあ
これ前向きなのか、
すごい速さの後ろ向きみたいな感じだけどね。関係ありませんが、あまりさん別の意味でとてもポジティブそうな感じですね。人生がとても楽しそうです。
あ、でもそうだよね。
そんな感じはする。なんか別の意味で羨ましい、
うん、
さて本題です。今回はまた質問させていただきます。制作していく上で削ることが必要だとセカンドシーズン初めの頃におっしゃっていましたが、逆に尖らす部分、ゲームを作る上で気をつけているまたは重視しているポイント、まあ売りみたいなもんだね、
うん、
などはありますでしょうか。リソースの集中というようなことを武田さんがおっしゃっていたかと思うのですが、テールズチューン様の作品またはタサークル様の作品でも構いませんので、ここを気をつけて作っているよとか、まあ、他の作品だったらここを重点的にやっているのかなみたいなこととか、こうして作ったら売れるよというようなことがありましたら各分野の視点から教えてください。
あ、まさにリソースの集中、今の武田さんですね。
そうね、まあまあ忙しいから仕事を重視みたいな、
うん、
はい、最後に少し感想です。武田さんの家へもいいですが、一度だけタイトルコールを武田さんがしたれていたことがありまして、上田さんとベーカーさんが家へだったの、ああ、まあそんなのもあったかな、
うん、
自分はなぜかそれがとても印象に残ってます。なぜあの時だけ武田さんがコールしたのでしょうか。もう気まぐれだと思うんだけど、なんなの、
うん、
俺がちょっと噛んだかみたいな。
あ、多分そのこのコーナーを武田さんがしゃべろうよみたいな、
うん、あ、はいはいはい、
そんなことが1回あったんだよね。
そう、
ね、
そう、なんか1回か2回いつもノー台本なんだけど、
うん、
なんか台本を用意してもらって、じゃあその台本あるんだったら武田さんもうコーナーのタイトルから言ってよみたいな感じでやったような気はする、
うん、
あ、多分そう。 デミのコーナーに流れてた BGM がいいですね。とてもかっこいいです。
ありがとうございます。
ルーレシアのサントラ発売やニコニコ広告、そしてメールマガジンと幅広く活動されているテールチューンさんの今後の活躍も楽しみにさせていただきます。最後まで読んでください。ありがとうございました。これからもラジオ収録など頑張ってください。
あ、メールマガジン止まってんだ。
そうね、それもちょっと再開させないともう本当にこの2ヶ月はそういう事情でまあいろいろ止まってしまって、まあすんませんみたいな感じで、
うん、
そうで、ちょっとまあ普通制作者オツに行く前にちょっとまあその辺をその辺を言っとかないといけないのかなみたいな、
うん、
いや結局そのうちはなんかその他のサークルさんと違ってゲスト的にそのライターさんを呼ぶ感じではないので、
うん、
まあ基本その武田さんのものをまあノベルゲームにして出すみたいな感じだったので、結果まあ武田さんがちょっとお休みになっちゃうと、
うん、
って僕とペカさんはさて どうしようかみたいなことになって、ちょっとやっぱ全体的にまあ活動方針をちょっと変えなければいけないみたいな感じで、
うん、
まあその俺らも休むでもよかったんですけど
休む
まあそれだとちょっとやっぱりコミケとかも申し込んじゃったし、なんかいろいろ始めちゃったしなっていうのがあるので、うん、まあなんとかちょっと新しい体制でゲームを作る方向性には持っていきますので、うん、まあそれと合わせてちょっとメールマガジンとかもまたやり始めますので、
はい、
もうしばらく
もうしばらくもうちょっと準備が
お待ちください。はい、というわけでちょうどなんか対になる質問というか、まあ重視する部分とまあこれだけは絶対やらないみたいな部分とかで、
うん、
まあゲーム作りで、まあそうね、どっちからいこう、絶対にやらない、
まあ確かにこれは対になってるってのはそういうことなのね、うん、
ゲーム作成これ範囲が広いけどね、そのモラル的なことなのか、うん、その制作過程でこういうのはやらないとかは、
ああでもあ分かんない、絶対にやらないようにしてることって、
あ、ジュビさんのメールを見てちょっと対比で合わせてみるか、
うん、
まあ、やっぱ内容についてかな、内容についてまあこういうふうにはしないみたいなことにちょっと取らせていただきましょうかね。なんだろうね、これだけは絶対にやらないようにしている、
嫌いなものはやらないみたいな、好きじゃないものはあんまやらないとか、そういうことでもいいのかな。
ああそれでもいいと思う、まあ、各自あると思うし、まあまあそうね、これからまあ言いますかね、
うん、
そうね、なんかこれだけは絶対やらないようにしてるわ、なんか値段分は楽しんでほしいはちょっとあるね。
あ、
なんか同人ゲームで多分まだタダで配ったことってないってないと思うんだよね、まあ、体験版とか別として、
はい、
なんかそのコミケとかに持って行って、うん、まあ、無料配布ですわ、実はまあやったことないんだよね、本当に体験版以外は。
あ、はいはい、
なんかそのお金をまあ取ってしまうわけだし、例えばその1000円だったら1000円分は何かをやっぱ詰め込もうとはしてますね、う
ん、
その1000円分1000円払わせてなんか200円分くらいしかそのまあ、僕だったら絵とかが入ってないとか、なんかそういうのは避けるようにしてますね、
うん、
内容的にやらないとかじゃなくてやっぱそういうことでしか見れないかな、うん、内容になるとね、やっぱそのどんなものを作ってもなんか気に入らない人とかいるかもしれないしうん、なんか極端にその変なものとか誰も分かんないようなものは避けるし、まあ、ちょっと倫理的にまずいものとかも避けるし、
あ、でもそうね、まあ、上田さんの場合だと一応監修、
うん、
監修的な役割が、まあ、監督
そう、ね、
っていうのかなっていうのがあるから、まあ、多分そういうのを気にするのかもしれないですね、
うん、だからその明らかに買って損したはなんか嫌かなみたいな、
うん、
その面白くなかったとかはもう仕方ないんだけど、
うん、
なんか曲も少ないしなんか絵も少ないし、
うん、
なんかバルクだしみたいな、まあ、まあバルクはやっちゃってるんだけどなんかそのなんか高かったなみたいな、買わなきゃよかったみたいなのはやっぱ
避けたいですね、高かったなっていうのはね、
うん、なんか一応その辺をまあ気を使ってて、なんかその iPhone の値段つけるときもめちゃめちゃ迷ったんだ
よ、迷ったね
その200円100円、いや高いかな、でもちょっとこれ以下は設定できないしみたいなことがあって、うん、結構迷って、まあ、本当にその辺くらいかな、内容にいくとやっぱ深すぎるからね、
うん、
全体まとめてやっぱ売り物として考えたときやっぱうん、損をさせないはある。逆屋さんなんかある？
あ、でもまあそうね、損させないっていう方だったら近いかな、
うん、
まあ、絶対にやらないっていうのはなんか逆にないかも。
ああ、まあ、そもそもそういうの作らない
そう
というのもあるし、
なんか基本的に好きなことしか やりたくないっていう、まあなんかこのサークルって基本的にそんな感じだと思うんだけど、
自由みたいな、
うん、なのでただ最低限なんか抑えるっていうことはしてますね。
くちゃくちゃならへんよそれみたいなのあるね。
本当はなんかもう全部デスメタルがいいんだけど、なんか全曲デスメタルだとなんかまあちょっと合わないしなっていうのをちゃんとは考えるというか、そういうのはあるかな。まあ当たり前なんだけどね、
うん、作成する過程によってこれだけは絶対にやらない。まあそうね、本当に損したはなんか避けたいところだね。
うーん、
ちょっとまあじゃあジュリーさんの方のメールに移ってみて、今度は重視しているポイント、売りとしてまあ作り込む部分とかはどういう風に考えてますかみたいな、はいはい、どこを作り込みだね、どこに集中するかみたいな、まあ、集中みたいな前にも同じテーマにあったと思うけど、
ああ、
まあ、売りみたいなのを考えてるかみたいなことに、
まあでもそれぞれ考えてるんじゃない、パート、なんかそういうことって話し合ったことはないけど、
まあ各自まあ勝手にやるようで、おなじみの勝手にやるようでおなじみのテーブルチューンだからそうね、売りとかやっぱそのパッケージとしてやっぱ結構毎回バラバラのものを作ってるから毎回考えるけどね。12月だったら12月でそのギャルゲー風の話だから、その女の子は多少可愛くしようとか、
うん、
女の子たくさん出して、
うん、
ちょっと前面出ていくようにしようとか、そういうことは考えるね。なんかその動きとかそういうの、まああの時はできなかったんだけど、そういう演出はまあその控えめにするというか、
うん、
そうね、パッケージに向いてるまあものにリソースを集中する感じから、ルーレシアだったらその女の子をバンバン出すよりはその戦闘シーンの動きとか、
うんうん、おっさんとか、
そうね、そういう銃を撃ったりとか効果音とか演出とか、そういうところにまあリソースを集中して、あとはやっぱりそのちょっと削っていくみたいな感じがするね。やっぱパッケージ別でやっぱそういうことは考えるね。
そうね、
なんかどこが売りというよりはパッケージごとにそれをちゃんと考えるのがまあ重視しているポイントといえばポイントだね。
僕はなんかその自分のパートの売りとかじゃなくて、なんかこのサークルで作ってるタイトルの売りとしては、そのコンフィグとかなんか本体 の、 そのシナリオとか絵とかに関わらないとこはしょぼいけど、とりあえず最低限シナリオと絵と音楽はなんか美味しいですよみたいな。
あ、まあそれは
食器とかすごいなんか汚れてるけど
なんか飯うまい
で、ね、飯はまあうまいっていうのがなんか売りにしたいなとは思ってる感じかな。
だからそのどうしようもないとこではないんだけど、俺らがちょっとやりにくいところもあるんだよね。前から言ってるけど、そのグラフィックの人数増やしてなんかその絵が大量とか、
うん、
コンフィグが豪華とか、うん、デザイナーさんがちゃんとやった、うん、あれとかはないからね。
アニメーションとかも特に、
うん、ないし、
コンペとかは別にないしね。
相変わらずの素材集満載のもうグラフィックで本当に内容重視というか、内容しかやっぱり、そうね、さっきなんかそのラジオ撮る前に同じような話をしてたんだけど、
うん、
なんかコストをかけずにその良くなるもの内容しかないみたいなそう、金かけないとやっぱ、金って言っちゃったけど金っていうかそのまあ人材とか、まあ人の手をたくさん使わないとやっぱ上がらないものってどうしてもあるんで、
うん、
ただやっぱそのシナリオを同じ分量書くんだったら、その面白くするシナリオはまあその人次第で、
うん、
絵をまあ同じ人がまあ同じ時間かけて書くんだったら上手い下手とか、
うん、
まあそういうのはやっぱその場の頑張りだったりもするし、そういうことはまああんまりお金とか時間と関係ないから、
そうだ、ね、
それをまあ各自勝手にやるっていうサークルで、う
ん、でもそれをやりすぎてちょっといろいろほらなんか細かいところを見てなかったっていうのがまあ実はあるんで、そこは反省点だと思うけど、
なんかそこら辺のなんか体制も変えなきゃいけないみたいな、いまだにその収穫の12月の5時パッチを作ってるみたいなわけのわからないことはやめないといけないみたいなことはあるからね。なんかちょっとやっぱりもうサークルを作ってもう 4,5 年くらいにはなるんだから、
うん、
そろそろなんか本当にパッケージとしてちゃんとしたものを出さないとみたいなこと、
きっちりしたサークルに、
そうね、追わないといけないなと思って、そうだからこれからそのまあちょっとここに絡めて、まあ、さっき言ってたことを話すけど、うん、どうしようかなというのはあるね、
うん、
だからそのノベルゲームだからそのなんか武田さんの作品を作ってるよりではあるんだよね、まあ、全員で作ってるけど、まあ、そっちよりみたいな、だからそこを外して、まあ、その前からその 計画はしてて、その武田さんと一緒に長いものを作ってるうちに、その横でその短いものかなんかを作るときに、うん、なんかその他のサークルさんでやってるみたいに、その外からライターさんを呼んで、うん、まあ、そういうことをやるみたいなことをやろうかとかしてたんだけど、うん、いきなりまあなんかそういう人をメインに引っ張り上げないといけないみたいなことになって、ほんでその人がやっぱりその例えば常駐するとは限らないわけで、うん、その誰かの作品を作るっていうよりはなんか毎回そのプロジェクトを組んで、それをなんかそのうまい形に持っていくみたいなパターンになるかもしれないみたいな、
複数のライターという感じだよね。複数ライターかつ複数ライン、
そうね、まあ、複数ラインはさすがに難しいと思うけど、
うん、
まあ、やっぱり今までのようにその武田さんのをプロデュースするって大変だけど、
あ、
まあ、そのライターのなんか名前みたいなのを挙げて、うん、まあ、その質というか作品自体も好きになってもらって、
うん、
まあ、そのサークル自体にまあお客さんがつくみたいな感じだったんだけど、それをまあ変えていくというのはなんかどうなのかなとは思うよね。なんかそれが面白いのか、
うん、
果たしてどの程度難しいのかみたいな。
そうだね、基本的に多分テイルチューの場合は武田さんのシナリオしか出してないから、
そう、ね、
基本的にはそのメインとなるお話、
はい、
まあ、雰囲気とかは今までのとまた変わってくるのかな。
そうね、だからその武田さんが部分的にその企画を作ったものをその他のライターさんが書くっていう企画も一応上がってて、
ああ、はい、
そういうのは多分そのどの辺に落ち着くのか分かんないけど、
うん、
まあ、でも年内というか冬込みに一応新作はまあ出さないとまずいから、まあ出す計画ではあるんですけど、それが本当にどういうものになるのかやっぱり若干まあこれからすごい考えないといけないみたいな、
ちょっと実験的な感じでもあるかもね、
うん、多分その見てくれはそのスタッフはまあ変わってないわけだから、
うん、
その見てくれは一緒で、あ、いつも通りかなと思ったらもう中身は全然違うみたいなことになるかもしれないんで、そこをまあどう持っていくか、どう評価されるかで、まあ、こういう考え方も本当に全部変えなきゃいけないみたいなことはあるね、
うん、あ、でもそういうちょっと聞いてみたいですね、そのリスナーの方にも、
あ、
実際どういう どうみたいな、
はい、
そんなこと考えてんだけど どうですかねっていう、
多分サークルさんでなんかタイプ的に半々だと思うんだよね、その毎回そのライターさんをゲスト的に呼ぶサークルさんと、その一人ライターさんがいて、うん、まあ、そのライターさんの作品をまあ売っていくというか、
あ、なんか原画が、まあ、毎回違うっていうのはなんかよくあり、
うん、
ありげですけど、
そうね、美少女ゲームとかだとやっぱ絵が弱あるんだけど、美少女ゲームじゃなくてそのシナリオ重視のゲームだとやっぱそのライター外みたいなのがやっぱでかいわけじゃん、その人のまあ作品が見たいわけだから、なんかそこでそのライターさんがどんどん変わって、それをなんかうまいことなんかやっていくのはどうなのか、こっちとしてもまだ分かんないんだよね、それをやるのがそのどういう感じなのかみたいな、
まあ、でもそれもなんか監修の仕方次第のとこもあんじゃない、
うん、あ、なんかどこまで手を入れるか、ま、前までは本当に丸のまま出してたからね、武田さんにそのいろいろ言ったような感じはするけど、やっぱその内容変えろみたいなことはあんま言ってないし、実際まあ変えたことはないし、
うん、まあ本当に個々が勝手に
そうね
やったものを持ち寄ってくっつけたらなんかこんなんできました
ね、できましたみたいな、ちょっと形崩れてますけど、まあ、ケーキの味はしますよみたいな感じなんで、そのやっぱ監視をするっていうところが重要になってくると思うんだよね、初めてのライターさんでもこういう風に作ってって言って、うん、まあ、その出してきたものも調整して本当にまあ作っていく感じになると思うから、
うん、じゃあ本当にスタッフロールに本当の意味の監督っていう
枠
が、
そう、ね、今ちょっとまあそういうことをやり始めてるんだけど、まあ、相当大変みたいな、
ああ
武田さんの作品を出すんじゃなくてもうライターさんをどう誘導するって言ったら変だけど、
うん、
ライターさんとのやり取りを作っていくみたいな感じで、あ、これはまあしんどいことはしんどいんだよ、今労力しか分かんないんだよね、面白いかどうかまだ分かんないみたいな、ただ今はしんどいみたいな倍だからさ、やっぱ考えなきゃいけないこと
は、あ、基本は企画、
そうね、企画
はこ、まあ、上田さんとかあとまあ武田さんが今までやってきた企画をこうどう他の人が書くか的なこと、
そうね、まだ企画を本当に使うかどうか分かんないんだけど、
うん、
まあちょっと探っていきつつだね、
うん、
まあ、本当に今はなんか手探り状態というか、昔から結構その課題ではあったんだけどね、その、
うん、
ノベルゲームを作るときに武田さんの作品をずっと書くわけだから、
うん、
まあ、俺とかもなんかいろいろまあ 漫画とかまあ仕事でやってるから、はい、まあ、自分でなんかそういうのに関わってみたいなというのもあるけど、まあ、武田さんにずっと書いてもらうんだったらいいのかっていうのは結構迷いどころではあって、
うん、
まあ、他の人に考えてもらうというか、俺がある程度その中身にも関わって作って出来上がって面白いと思うかどうかで、まあ今後変わるみたいな。ああ面白くなかった、もうしんどいだけやったわ、やったらまあちょっと本当に自分勝手に書けるライターさんとかを探しても、
あ、
本当にその人の作品を出すタイプになるかもしれないし、
うん、
まあ、企画をなんかこっちで出して書いていくやったら、まあそういう風に続けていくかもしれないし、
あ、
まあ、ちょっと冬のテール陣は多分かなり様変わりしてる感じではあると思う。
まあでもほらパッケージとかはまあ
まあ変わらないから別に
すごいなんか
急にでかくなったなみたいな、なんかそういう感じではないみたいな。パッケージでかくなるとかないし、そうね、だからどうなるのかなみたいなのはちょっと分かんなくて、それでいてなんか新しいこともいろいろ始めちゃってるし、なんか
いくつか
ありますね、
はい、
じゃあその辺もちょっと絡めつつ、普通オタのコーナーでその辺も絡めて話しましょう。
はい、
テイルズステイチュー。はい、普通オタのコーナーです。
はい、
いくつかまとめて読まさせていただきます。ややこネーム人生紹介試合さんです。
ありがとうございます。
前にいただきましたね。前の放送ではメールを読んでいただきありがとうございます。放送を配置をさせていただきましたが、あまりにも自分の境遇と合致する部分が多く、いつの間に勢い生まれたんだろうと思うほどでした。自分同時活動を行っており、テールチューン様のようにゲームが出せるよう頑張りたいと思います。ああ、やっぱりなんか作ってる
制作者オツ的な人でした
ね。あ、ベーマガとか読んでるそうなのかな。ちなみに人生紹介試合の意味ですが、すでに負け値が決まった状況の現状のことを指しております。悲しい。まあみんなそうさ。ちょっとまあ長いので読まなくてもいいですって書いてあるんだけど、なんかベーマガのことについてちょこちょこ書いてあって、
うん、
そうね、広告を見てたりとか、大西ジム懐かしいね、
うん、
9801とかやっぱ同世代なんだろうね。
9801、あ、でも僕はちょっと多分上田さんと同世代な気がする。
ベーマガやっぱり俺くらいの世代なんで、俺でもかなりその若くで買ってたから、
うん、僕パソコン買おうと思った時もう9801じゃなかったんだよね。
ああ、
21になっちゃってたんだよね。
ああ、新しいね。ダメだね、
うん、
ダメ
やろ。
あ、でもその自分の CG を表示されるさせるためにそのベーシックで自分で組もうとするっていうのはすげえわかる。
ああ、
なかったんだよ。その今でフォトショップとかもう夢のツールだからさ、そのドット打つツールすら自分で作らなきゃいけないみたいな。
でも9801だとさ、DOS でしょ、
うん、
DOS でフォトショップみたいな。
多分ベーマがもう DOS 以前だね。
あ、以前
多分、まあ俺基準で話してるけどね、俺が読んでたのはその、まだこれよりちょっと前のなんか FM7 とかなんか X1 とかの
時代だから。ああ、はいはいはいはい、はい、うん、ああ。
で、MSX とか持ってるともうツールそのものがないわけで、もう自作みたいな。絵を描きたかったら自作しろみたいな。
あ、じゃあ、あの、シャープとかのマシンか。
あ、そうそうそう。
X シリーズとか。
あ、6万8000じゃないからね。X1 ですよ、もう。まあ、この人がここまで古いか分かんないんで、もうちょっとまあ年若いかもしれないし、なんて98とか、あ、デザイモンとか買ったっていうのも一緒だね、
う
ん、
そうですね、
うん、
まさにこのなんて98デザイモンの流れはもう全く同じです
ね。クリエイター路線みたいな、
うん、
はい、というわけで懐かしいベーマガのお題をしつつ次のお便りにいきます。
はい、
ややこネーム UNK さんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
テール中の皆さんこんにちは。突然質問ですが、上田さん、武田さん、白夜さんは他のゲームプロジェクトに参加し活動範囲が広くなったと思いますが、皆さんは昨今注目している同人サークルはゲームありますか？僕はデミの他にイビスさんでいいのかな、イビスさんの銀の教会などに注目しています。はい、というわけでこの普通に絡めてまあちょっといろいろ話そうかなと思います。
あ、なるほどね、うん、これに絡ませていくのね。
そうね、なんか特定のゲームとかまあちょこちょこ見たりするんだけど、なんかサークルさんの作ってるこの作品とはなではなくて、うん、なんかフィールドが近い人を意識する傾向にあるね。
フィールド？
うん。だから最近その iPhone 版が出たじゃん。
あ、はい。
収穫の12月の。ほんでまあそこからエンジンを変えてるから何とも言えないんだけど、その、
うん、
同じまあ同人サークルさんの方がまあ、うん、ノベルゲームを出して、
うん、
多分後から。まあ多分数サークルくらいは続くんじゃないかなと。
続くような話を、 まず そのサークルさんの話をちょこっと。
そうですね、まあ、その iPhone 版のことについて情報を見た方は知ってると思うんですが、はい、まあ、iPhone 専用で、まあ、ノベルゲームを開発できる、まあ、アルテミスエンジン、
はい、
というものをお借りして、まあ、収穫の12月を今ちょっと
移植中
で移植中で、まあ、すでに Apple Store で、うん、収穫の12月第1話、うん、第2話の、教育の1月がアプリとして配信されていて、
はい、
なおかつ実験的にちょっとお金をいただいているという。
実験的に、
まあ実験的に、まあ一番最初だからという意味もあるんだけど、まあお金を取らせていただいて、まあ多分、
あ、有料配信ってことでびっくりだわ。こっから
お金取らせて。そうだ、別に俺はなんか誰かに袖の下もらってないよ。なんで、まあ元のアルテミスエンジンを開発したと言っていいのかな、まあ、
あ、開発をした方も一緒に所属をしてる、
はい、チームアイマスクさんの作品も、まあ、アップルストアに、まあ、
今
ちょっと早く並んだのと最近並んだので、まあ、2作品かな。
そうですね、昨日おととい並びましたね。
そうですね。そして、まあ同じエンジンを使うサークルさんと、あと、まあもしかしたらだけど、その独自で、まあエンジン開発、まあそんなもんができるかどうか分かんないけど、
うん、
で同時にサークルさんが入ってくる、あれもあり、今までとやっぱ全く違うフィールドなんだよね、
うん、
その DL サイトコムとかイベントとかで売るのともまた違う客層とまた違うシステムみたいな。
そうだね。つかなんか前に、うん、去年か今年なのかな、その一番世界初のギャルゲーがまず 出たんだよね。
あれがギフトだったっけ。
ギフト
が、あ、そうだね、
うん、そこから同人はなかったんだけど、うん、その直後ぐらいか。
あ、そうね。一応、まあ、さっき言ったアルテミスエンジンの開発元のサークルさんが、まあ、はい、第一作、まあ、世界初って言ったらいいんだけど、同人ゲームの作品を並べるみたいな、うん、とはいえ後にダダダッと続くわけではなく、まあ、全員が共通の技術じゃないからね、その切り切りみたいなのがまだあるわけではないし、
うん、
うちらもそのエンジンを借りてなんかやっとこさ使えるようになって、ね、まあ、出させていただくという形で、だからそこら辺に多分入ってくるサークルさんをすごい気にしてる感じであるんだよね。もう比較対象が全然ないし、これからどうなるかも分かんないフィールドで、
そうね、うん、
作品単体で注目してるのは実はなくて、なんかそういうことに割と注目しちゃうんだよね、なんか最近は。なんか iPhone にまだその2サークルくらいしか実際問題ないわけ
で、今は2サークルですね。ただその iPhone でも同人誌はだいぶ前から出始めてて、そこはやっぱ、まあこれラジオでも多分いく、ね、武田さんとかが話題に出したりしてたんですけど、はい、まあそう、 iPhone とかって、まあ、フィールドも全然違うっていう、
うん、ここになんかいろんなサークルさんが入ってくれば面白くなるのではないかというあれもあるし、
うん、
なんかそんなに盛り上がらず消えちゃうのかなっていうあれもあるみたいな。この同人ゲームとかもその市場っていう言い方はあれだけど、もうなんか確立してるじゃん、あれとコミケとかのあれは。もう
トラーとか、
うん、長年かけてやっぱ出来上がったもんだし、その中でいろんな作品が出て、まあ、どれが売りたい、どれが売れなかったりは、やっぱもうほぼ作品性とかに関わってるような気がするし、
うん、
なんかそれは売れたらそれは面白かったよねくらいで、なんか、なんかこういう予想のつかないフィールドでどうなるかみたいなのが、今はなんかすごく気になるところではあるんですよね。
でも iPhone のそのフィールドってさ、うん、そのうちらにとってすごい都合がいいってわけじゃないんだけど、うん、その制限がいくつもあるんだよね。その例えば18禁、はいはい、要はアダルトはダメとか、
はいはい、
そういう風になってくると、なんかたまたまうちらは全てそこでクリアしてたっていう。
あ、そうね、それが楽というのはあるね。ただ今のところやっぱりその商業メーカーはどっちにしても参入しにくいというか、
うん、
なんか、まあ、またこのラジオらしく薄汚い話をしますけど、うん、まあ、お金になりにくいというあれがあって、うん、まだユーザーの数も少ないし、あと iPhone アプリ自体が実は全体的に、まあ、低価格のアプリ、まあ、携帯アプリみたいなもんだから、
そうだね、
安いんですけど価格設定がやっぱあんま高くできないみたいな、
うん、
あれ考えてみたら携帯アプリより安いよね。
携帯アプリってでも平均つうか、あれは俺携帯俺持ってないから分かん、持ってないっつうか、
ああ
i モードとかやったことないから分かんないけど、なんか300円、
うん、300円くらいで、こっちだと本当になんか100円標準とかになっちゃうからさ。
あ、でもそれはなんか分かんないというか、世界的な流れみたいだけど、その日本、
ああ
日本だけとかじゃないというか、なんか逆に日本は高いんじゃない今まだ。
あ、まあ高いよ。まああれもなんかちょっとその世界共通の値段に設定しなきゃいけないのがよく分かんないんだけどね。
うん、 あと気にしなければいいんじゃないって気もするんだけど、
あ、まあね、まあ、うちもそんなに気にはしてないけど、ただその iPhone アプリ単体で作ることは今んとこはちょっと難しいよね。なんか同時にサークルだったら勝手にやればいいけど、商業メーカーは多分無理だよね。
うん、でもその今まで第1話は一応無料として出してて、うん、はい、あのベクターさんとか、うん、そういう、まあ、配布サイトみたいなところにも出したりしてるじゃない、はい、ベクターどれくらいだったと思う、ダウンロード数。
そんなにいかなかったよね確か。
うん、まあ、実質500いってないぐらいなんですよ、はい、まあ、もちろんその Windows 版同じだから、
まあ、ホームページの方であるっていうのはあるけど、
まあ、落とせるっていうのもあるんだけど、まあ、全然違う人が多分見ると思うから。
ああ、そうなん
ですね。でも iPhone だと今7000超えてるぐらいなんですよ。
ああ、そうね。
で、まあ、それが1ヶ月、1ヶ月ぐらいで大体そんくらいだったんです、
はいはい。
で、まあ、大体今のところ1日に100ぐらいダウンロードされてる状態。まあ、その第1話の無料版だけですけど、もちろん。まあ、それを考えたら、その同人、
うん、
同人でなんかこう、フリーでやってる、はい、今やってるとか、これからやりたいっていう人に対して、その、なんだろう、人に見せるというフィールドとしてはものすごくいいんじゃないかと。
あ、それはあると思う。そうね、そのやってるサークルが少ないっていうだけでもものすごいチャンスというか、例えばその虎の穴に行って今日はノベルゲームでも買いたい気分ですし、なんか同時にノベルでも買ってみっかで虎の穴に行くと、まあ、ずらり並んだたくさんのソフトで買ってみたいな、何の当てもないけど適当に買うかで、まあ、まずは引いてもらえないかなっていう感じはしますね。まあ、それはまあ DL サイトしかり、まあ、虎の穴とか委託ショップしかりで、
うん、
まあ、商業メーカーさんでもそのアホみたいなソフトがあるわけだから、うん、そうね、このフィールドでなんかそういうなんか変な目立ち方をしてるみたいなのがあるんだよね。そのノベルゲーム自体がもう全体的に少ないんだよね。
少ない
ですね。まあ、海外 の, そのアドベンチャーゲームみたいなのも一緒に混じってるから日本人向けのゲームはそもそも少ないし、
まあ、日本語で読めないから
そうね。だからその日本人の、例えばそのオタク寄りって言ったら変だけど、ああいうゲームを遊んだことのある人が、うん、なんかそういうのないかなって探したときに、うん、もう本当にうちらのソフトとあと5種類くらいしかないみたいな状況だから、もうこれしか仕方ねえなみたいな感じで落とす感じもするし、ただそれでまあやってもらって内容は気に入ってもらえるのならなんかいいことで、そういうケースがすごいあったんですよね。その iPhone で初めて知ってなんかちょっと面白かったんで、続きまだ出てたねみたいなので、ちょっとなんかイベントで買いに来ました
みたいな。あ、いましたね、夏コミの時。
なんかまあ本当にありがたいなと思って、でやっぱその全然知らなかったみたいな、そのテールチューンなんかいたのみたいな、
いたの
まあでも確かにこのなんかウェブ上でいくらちょこちょこやっててもなんか目立たんということがあって、全然違うフィールドでまあ仕方なくなんかその5種類しかなかったしかなかったからこれを選びました、でもなんか引っかかるみたいな、あれはあって、非常にまあ今面白いフィールドというか、もうちょっと作品の内容とか見なきゃいけないんだけど、なんかそういう新しいもの面白いみたいな、また俺の悪い癖的なものが、
あ、でもそれはあった。もうなんかそ
う、
声を最初かけていただいたんですよ、このチームアイマスクさんの方に。はいはい、でなんかもう iPhone とiPhone で動いてるゲームで、まあ、他の今週はなんかゲーム機でも動いてたんですけど、なんかそれを見せてもらっても食いついたんですよね。
そう、向こうのサークルさんもその俺らのラジオを聞いてそれは来てくれたんだよね。その俺らがその訳の分かんないこと言ってたじゃん、
薄汚い話を。
なんか iPhone とか出てるけどさ、ああいうのでゲームとか作りたくね、作ったら超いけるよみたいな、できもしねえことをなんかもうアホみたいに、まあ、俺がいつも言ってる夢見がちなアホの典型的なパターンで、なんか iPhone アプリも作る技術もないのになんか作りたいねみたいな、作ったらいけるよみたいな、
いけるよ
気持ち悪いみたいなザ・3名様みたいな感じだからさ、もうまさにそれはなんか偶然のなんか、あれというか流れで、ちょうど両方のサークルのソフトがアップストアに並び、なんかまあ面白くなってきたな。ここでなんかその作品的になんかその評価されるとか、なんかそのどんなものがあるのか分かんないけど、その iPhone に向いてるみたいなソフトがもしも出てきたら、なんか相当面白いことになるんだよみたいな。
そうね、
さっきその採算が全く取れないとは言ったけど、なんか本当に来年くらいにその iPhone オンリーは一回作ってみたいなよね、短いものでいいから、
まあ、これからもどうなるか分かんないしね。
まあね、そう一気にそういうものが広まって、例えばそのなんかアルテミスエンジンみたいなものがその完全、まあ、キリキリみたいな形でフリー配布されて誰でも使えるような形になって、まあ、その同人ゲームさん サークルさんがどこでも気軽に作れるようになったらちょっとわからないみたいな、うん、
そう、まあ、現在でもそのメールの方でその直接と、ね、問い合わせをすれば、
うん、
まあ、いろいろ、まあ、実際ツールの方も提供していただけるということで、
うん、そうね、多少やっぱ作るのにやっぱその持ってる機材だけじゃ何ともならないから、まあ、ハードルは若干もあるんだけど、まあ、そんなにあれではないからね、
う
ん、
そうですね、実際そのプログラミング のなんか知識とかそういうのはその別に必要なく、うん、キリキリが組めるレベルであれば、
うん、
まあ、あとそのちょっと英語が若干必要になりますけど、まあ、
いるけどね、だからそこになんか人が入ってきてそこに面白いソフトが出るといいなとなんか今思ってるね、
うん、
うん、なんか本当に iPhone オリジナルでなんかすごいノベルゲームとかできたらなんか面白いなと思うんだよね、うん、今のところやっぱベタ移植とは言ったら変だけど12月を淡々と移植して、まあ、ちょっと全体的な反応を見るみたいな、こういうの遊ぶ人いるのかなとか、うん、値段をつけてみて、まあ、このくらいだったらどうなのかなみたいなのを探りつつ、まあ、これが終わったあたりにまあその辺をちょっと考えるみたいな感じではありますね、
うん、
なのでそういうことでまあ注目しています。なんかそんなことやり始めてるよとかいうサークルさんがあったらなんか教えてほしいね、
う
ん、
そうですね、
はい、というわけで、最後にもう一つ、
はい、
予約ネーム迷いさんを読みにしたいです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
第16回では読んでくださってありがとうございました。僕も結構本は読んでるつもりでしたが知っているタイトルがほとんどなくて、あ、なんか本の話をちょこちょこしたんだよ、武田さん。
あ、はいはいはい、マキアモンとかそういう時、
あ、そうそうね、ショックでした。テールズ中の皆さんがこれは見なきゃ読まなきゃダメっていうアニメや本へのタイトルを教えてください。仕事の合間を縫って鑑賞します。テールズテーチューンを聞いていると休みを実感できるのに大好きです。休み、はてお
やす土日になんか聞いてるのか、聞いたりとか、
はいはい、うちらはだいたい休みの時とかに撮ってるけどね、
うん、
デミの完成を楽しみにしています。あ、まあ、これもまあいつ、まあ、できますからね、まあ、おいおい
おいおい、
はい、ここにはつハンカダムの録音になると思います。微妙な気候になりますが体調にお気をつけて制作をしてください。ありがとうございます。というわけでなんかおすすめアニメ本これ定期的に割と来るよね。
うん、
そうね、読まなきゃダメみたいなものはないんだけどねなんかそのうちらはその作ってる方だからなんかその研究的な 面もあるのよね。例えばそのシナリオ書くんだったら古典は読んどけよみたいな、なんかそういう感じで、
うん、
本で言うとまあちょっとまとめていくと俺だったらその本だったらまあちょっと本屋に行ってなんかそのベストセラーとか新刊本とかあんじゃん、
はいはい、
あそこを眺めて好きなものを買うだけでいいと思うけどね。本当に本を読む習慣がない人っているから、
うん、
そういう人が
全くない、
うん、役立たない。俺がなんか無理やり渡して気に入ったら読む感じだからね、
うん、
なんか自分でその探しに行ったらなんか一個くらいやっぱ合うやつがあるんだよね、うん、これ面白そうだなみたいな、なんかそういうの買ってみてたまに読んでみるはいいと思うんだけどね、
うん、
なんかその前に話してた話題で言ってたそのマキアモンとかクンとかややこしい話をしたけど、
はい、
なんかスティーブン・キングだけはおすすめなのでどれかなんか読んでみるといいかも。
あ、
うん、まあ映画とかにもなってるしね、まあ、スタンドバイミーとか、
はいはい、
まあ、文章で読む方が面白いのでいっぺ なんかそういうものに触れてみるっていうのがいいと思うけど、おすすめとかよりはなんか一度なんかそういうのを見てみたらみたいな、うん、
あ、でもこの迷いさんを嫁にしたいさんは結構本読んでる方みたいですね、
う
ん、
あ、そうなのかな
って書いてあるじゃんここに
読んでいるつもりだからね、
まあ、つもりでも別にいいじゃん。
前のメールにも何を読んでるかどこに書いてない、ね、そうね、読書しない人に割と聞かれるんだよ、うん、もう、まあ、読みたいと思うんだけど何から読んでいいのか分からないみたいな、
うん、
まあ、白井さんも似たようなことは言ったよね、うん、何から
僕は極力本は読みたくないですだからね。
ああ、そうね、だからまあこの人みたいに、まあ、
うん、
読んでみたいときにどうするかみたいな、
うん、でもアニメだけはもう、
ああ、宮
さんむちゃくちゃ見る。そのテレビ放送あんじゃん、ああ、基本的にほぼ全部 見ますから
ね。宮家さんに対しては俺より見てるよね、
うん、
そうね、本に関してのアドバイスはなんか本当に単純になんかたまにあるじゃん、その、
うん、
雑誌みたいなんで、うん、今年のベスト
ベストセラー
とか、セラーとかであれなんか気に入ったのとかちょっと興味惹かれるタイトルとかを読んでみるといいんじゃないかなと思います。なんか好きなジャンルとか書いてくれたおすすめは言うんでいつでもメールくださいじゃあ白夜さんはちょっとアニメとかおすすめを教えてあげたら、
おすすめは難しいんですが、
じゃあまあ今シーズンでいこうよ
今シーズン、あ、でもあの ファントム、
あ
ファントム、あとあのギャルゲ原作の、
ギャルゲ原作、
あのあれ、あすぐ忘れちゃうんだよな、あれタイトル。
ギャルゲ原作今期なんかあったっけ。
うん、あったじゃん、あの金持ちのやつ。
あ、プリンセスラバーか。
うん、あれ、はいはい、面白いっす。
あ、プリンセスラバーなんかよくできてたね。
うん、僕なんかあん記憶力ないから、なんかタイトルとかもうほとんど覚えてないんですよ。
それでよく見えるなとは思うんだけどね。
でももう 10作品ぐらいは毎回そのもうテレビで必ず 見るんですよ。
テレビっ子だよね、もう
テレビっ子ですね。深夜アニメはもう必ず見るように。なんか別に勉強のためにどうこうって僕一切ないからね、アニメ
大好きだから、
ね、アニメ大好きだから、ね、
まあわかる。
まあ、他にもなんか、ああ、あと化け物語とか、ああもう相当面白いよね、
うん、化け物語はみんな見てるね、
うん、
そうね。アニメはやっぱりなんか、まあ変な話、いっぱいなんか今だったら参考資料があるわけじゃん、そのウェブ見たら、うん、まあ、来期に始めるアニメとかどこに紹介されてるし、
うん、
その中でまあ全部見るとか難しいから、なんかお、これ良さそうだなみたいな、自分の趣味で絶対あるじゃん。
あ、
まあ、そうやってなんか興味あるもんをなんか追ってみていくといいと思うけどね。
あ、僕単純なのか、なんか動いてるとなんか楽しいみたいな。
まあでもアニメのまあ基本的に楽しさではあるからね、
うん、
本当になんか何でも見るっていう癖とか、俺だったらまあ逆にその本がそうなんだよね、本当に何でも読むだから、
うん、そうね。上田さんからたまに借りる本とか、まあ、面白いと思うもん、
うん、
でもやっぱなんか、
うん、まあ自主的に
習慣がないからっていうのあるかも。そ
うそう、無理やり見なきゃ読まなきゃっていうのはまあ実はないんだよね、
うん、
あ、まあ古典とかメジャー作品はやっぱ読んどくと楽しいよみたいなのはあるね。
うん、
そうね、まあでも本当にそのくらいかな。うん。
逆で映画とかあんま見ないのかな。
どうなのかな。
最近その上田さんのおすすめで、うん、そのキャシャン。
あ、はいはい。
むちゃくちゃかっこいいよね。
あ、そうね。映像とかでなんか見てみればみたいな。そうね。やっぱりそのこれ知ってないとちょっとあれだよねみたいなのはあるんで、なんかその。
うん、
なんかその テクノロジーを変えたじゃないけど、演奏方法がちょっと変わって、これ以降何かが変わったとか、うん、なんかそういう作品みたいなのが結構重要で、
平成ライダーとか、
ああそうね、平成ライダーとかいろんなものを見て、なんか俺は本当に自然となんか見るのが染みついちゃってるんだよね。本当になんかもう何のなんか楽しいこともないからさ、とりあえずもう作られた話をなんか片っ端から見て、メディアは問わないみたいな、
うん、
映画見るし本読むしアニメ見るし漫画読むしみたいな、
うん、あでもなんか上田さんの漫画とか本の買い方を知った時ちょっと引いたわ、うん、
なんか頭おかしいでしょ、
うん、
だって毎回その段ボールが毎月なんか入ってて、それをなんかまたどっかに古本屋に行く感じだから、ね、
上田さん家にこうお邪魔した時に、うん、なんか日に日に段ボールの数が増えるんだよね。
そうね、
その1冊2冊増えていくんじゃなくて、なんか数十冊単位でなんかもう本が増えてる。
そうね、あ本当に 箱でなんか古本屋に行く感じだからね。その漫画だけにちょっと本が溜まりすぎたんで売ろうかなと思ったら、なんか7箱かみたいな2、3ヶ月でしょみたいな、本当にそんな感じなんだよ。なんか毎日なんか 2、3冊読むのが習慣づいてて、
うん、
漫画喫茶とかなんか図書館あるからまだその家にそんな増えないんだけど、それでもやっぱり、
うん、
今なんか2部屋使ってるしね、なんか本を置くのに。
あと聞いたことがない雑誌を買ってたとか、
あ、はいはい、
雑誌、漫画雑誌、
はいはい、
うん、基本的になんかメジャーのなんかジャンプとかサンデーとかは知ってるんだけど、なんかグッドアフタヌーンとか、
あそう、ね、
初めて知ったんだよね。
まあ最近できた雑誌だけど、
ね、あそうなんだ。
そうね、本当になんか偏る人はいるよね。なんかそのエロゲーたくさんやるけど、うん、なんかあじゃあ文章ものとか好きなのとか言ったら、いやロノベとかは一冊も読んだことないですとか、
あ
なんかアニメはすごい見るけど漫画はちょっといまいちみたいな、なんかいろんな人がいて、うん、なんかまんべんなく読めるとなんか楽しいなとか思うんだけど、
うん、
まあまあ、ね、これはまあ強制されるもんじゃないから趣味で、
うん、
ただまあ仕事で何かをなんかやるんだったら、まあ本当になんかそういうのを系統立てて読む癖はつけた方がいいみたいな。
あ
ライターさんになりたいんだったら、そのこういうラノベの古典を読み、まあ、文学作品を読みみたいな、うん、系統立てた知識みたいなは必要になってきて、まあそうじゃなかったら本当に好きに見ていい、
うん、 じゃあ僕は好きに見ます。
はい。というわけで質問だ等を続けてお待ちしております。ちょっと一個武田さん個人への質問があったので、これはちょっと読みにくいかな。うん、そうだね。
ああ、ちょっと仕事絡みの話っぽい。
そうですね。これはまあ武田さんがいるときにちょっと読ませていただきます。
うん、
はい、一個こういう質問はこんな感じになってしまうので、なるべくまあ送っていただいても構いませんけど、
うん、まあ、ストックしといて、
そうですね。
後々、
まあウェブのこのなんちゃらサービスに保管されてますんで。はい。というわけで普通歌。制作者オツのコーナー、今までと通りに、まあ、お便りをお待ちしておりますので、はい、送っていただけると幸いです。まあ、これからはちょっと間を空けずに、まあ、定期的に
定期的にやれる。結構上田さん自身も忙しいじゃん。
いや、まあでも前ほどではない
です。あ、前ほどではないです。
まあ、これからちょっと、まあ、今言ったみたいになんか新しいことをしなきゃいけないんで、
あ、
なんか異様になんかその違うストレスはないんだけど、なんかなんだろうっていうのはあるけどね。
まあ、新しいことをやるちょっと大変さみたいな。
だって俺今日なんか絵描きなのになんか一日中文章いじってたからさ、何なんだみたいな。何なんだとか思って。そう、だから本当に干渉しなかったんだよね。その武田さんとかライターさんの描いたものにも絵をつけるだけで割り切ってやってたから。間違ってるところとかあまりにおかしいところ言うだけで、それがまあその言った通り直ってなくても、まあそれはま
あ
いいかだったんだけど、今からちょっとそうもいかないみたいな。
うん、上田さんがライターをやるってことはありえるの？
あ、プロットとかお話を考えるはあるかもしれない。まあその企画にま
あ
入るからね。
あ、
文章を書くはしんどいんじゃないかな。その物理的な時間なんだね。例えばその原画はまあ原画をその例えばそのライターを俺がやって原画を別の人がやるんだったらいいけど、うん、
まあ、でもそれ意味が分かんないからね。
そう、意味が分かんないし、だからそのどうしてもその2倍の労力がかかってしまうっていうのがあって今でもやっぱり 1.5 倍くらいかかってるんだけど、その原画もまあもちろんノベルゲームだったらつけなきゃいけないし、
うん、
おいおいその始めなきゃいけないんだけど、やっぱシナリオ見つつだとやっぱ下がる、時間的にちょっとやっぱ少なくなるのはあって、うん、ただまあメリットとしてはまあ一致したものが作れるというのはあるのでね、自分のその書きたいそのレイアウトとかをまあシナリオの中に入れておいて、まあそれちょっと本当にまあシナリオになったら絵が入れてるんじゃないかっていうまあ希望は若干あるんだけど、まあ今のところまあ感想としてはしんどいみたいな。しんどいの一言。
じゃあライターとしてはなんかやることはあんまないけど、企画としてはあるよっていうことですね。
企画と本当に監修だね。
監修、
本当に誤字脱字直すとかじゃなくて、まあそれも込みなんだけど、まあ本当に文章とか、まあそういうチェック関係とかをまあしっかりやる感じで、
はい、
初めて使うライターさんとかにちょっと楽にまあやってほしいなというのはあるね。
うん、
あとやっぱ毎回変わる場合とかにやっぱそう、どういう対応したらいいかとか、まあ、そういうことを考えつつ、まあ、やっていく感じですね。
は
い、まあ、今までまあ武田さんで散々やって、まあ、大幅に変わることはないんだよね。
うん、
だから、まあ、まあユーザーさんとしてはもうあんまりそのライターさんを気にして買う人もいないといえばいないんだよね。そのスタッフは誰かっていうのも覚えてない人も多いし、
はい、
なんかあのサークルさんのノベルゲームだーとか言ってやって、うん、ほんでライターさん変わってるのもなんか言わなきゃ気づかないくらいかもしれないし、
ただなんかほらラジオ聞いてる方はわりかし、
あ、まあそう、ね、
多い。武田さん宛てにこういう、
ああ、なんかそれは予備知識として与えといて、
うん、
まあ、その冬込みでは多分武田さんにあるものが出ますみたいなことで、それをまあどう受け取ってもらえるかがまあ今の、
うん、
まあ、不安でもあり、まあ、若干まあ楽しみな要素でもあるといえばあるみたいな。
あ、でもそのゲームを武田さんが見て、
うん、
うん、もう俺がいなきゃダメだなみたいな、
まあ怒ってくるかもしれないですね。何やお前らみたいな、誰や誰やみたいなのもあるし、まあそうね、それもどうなるか分かんないみたいな。どうね、武田さんが立てた企画でなんか他のライターさん書いて、それもなんかその見てどう思うのかみたいなこともよく分かんないし ね、
そう
ね、俺らもどう思うのかみたいな。
武田さんもなんか前にそんなようなことでなんか自分もよく分かんないみたいなのは言ってた気がした、
ね。うん、まあやったことないからね、まあ、俺らもそういうのやったことないし、うん、なんか企画だけやってそのライティング他の人とか、武田さんはなんかどっちかというとライティングだけやりたい人らしいんだよね。なんかその企画は、
うん、
まあ、出るんだけど、まあ、苦手といえば苦手みたいな、
うん、
なんかそれをまあいろいろ役割分担していくみたいな方向性もあるのかもしれないし、まあ、ちょっと冬には、
うん、
そ
う
ね、まあ、その結果は
冬はそうですね、その結果次第でまた武田さんが商業仕事を全部投げてこっちに来てくれたり。
まあ、どうなるか分かんないけどね。 そうね、やっぱりそのずっと昔話したけど、同人ゲームよりはやっぱ商業優先だから、まあ仕事だから、
あ、まあ仕事だから、
やっぱその強制力のなさみたいなのあるんだよ、ね、同人だから、まあちょっと後回しになるんで、まあ、まあ俺らだってそうだしね、
うん、
まあ、そこら辺でも新しいちょっと作り方を、まあ結局まあいるとは思うしね、まあライターさんが1人いようが2人いようが、なんかその外から来た人とうまくやっていくみたいな手段はそろそろ身につけないといけないみたいな、なんか iPhone 単体みたいな軽いアプリケーションみたいなのもおいおい作ってみたいし、短編ノベルゲームで成立するような iPhone オンリーのまあノベルゲームとか、まあ一応まあ今の一つの目標ではあるから、まあちょっと作品をうまく回せる体制を作っていきたいなと。いう感じです。
感じ。でももう9月も中頃
ねえ、いやはや難しいものだね、なんかそう、今までその企画とか原案はやっぱ武田さんって言ったから、うん、なんかそういうのに力考えるの結構大変だなとか思うね、
うん、
あとやっぱ動力的にその人数少ないということは変わんないし、
うん、
その3人しかいない中でやっぱ1人いなくなると、うん、もうその戦力源が凄まじいみたいなもう相当やること増えちゃって、
うん、
もうなんか大変だなみたいな、絵をまだ描いてない状況みたいなのがあるからまあこの中でうまくやっていければ、まあまあまた新しいちょっとテイストみたいなのも出るかもしれないし、
うん、
まあそれをまあ皆さんもお楽しみにみたいな
お楽しみに
はい、というわけで、ふつおたのコーナーを終わりつつ、
はい、
あとは、まあ、いつも通り、ちょっと新作コーナーを送って、まあ、今やってることの宣伝とかをしつつ、
はい、
エンディングに向かいたいと思います。
はい。
テイルズ・ステイ・チューン。エンディングのコーナーです。
はい。
いつもと違って2人でお送りしたテイルステイチューンですが、うん、なんか時間とか今見てみたら、あ、結構2人でやったらその短くなるかなっていうあれはあったんだけど、
うん、
まあいつもとそんな変わんね、
逆に
長えみたいな、
止める人も
あ、そうか、
いないし、なんかまあなんかね、たまにはいいじゃないですか、
ね、まあ、あ、まあ久々の放送だからちょっとまあ話すこともあったしね。
そうだね。
というわけで、宣伝についてまあちょっとしときます。はい、話の中にも出たように iPhone アプリで今淡々と移植をしておりまして、
うん、
アルテミスエンジンによる、まあ、iPhone 版アプリ収録の12月、
うん、
現在1話2話でもうすぐ3話が出るのかな、
多分今収録してる、これが配信された時にはもしかしたらもうされてる可能性がありますね、は
い、そう、これがその Appleストアの申請待ちという期間がどうしてもあって、
うん、
そこでまあリリースして、まあいつ出るかみたいなのが、まあ前後はそんなにしないんだけど、やっぱ確定はできないみたいな。
わかんないんだよね、これがまた、
う
ん、
でもこれは多分先々も改善されないと思うけどね、
うん、
結局人が見なきゃいけないし、うん、このくらい時間かかってあれだから、まあまあちょっとまあリリースされたらまあお知らせをするという感じで、まあ、iPhone 持ってる方とか興味ある方はちょっと見ていただけると幸いです、
はい、一応全部分割になってます。
あ、そうですね。なんか気に入った話だけ買うとかも、うん、まあまあありかなと。
そうですね、
単体で遊べるからね、
うん、
なのでなんか、うん、そういう買い方をしていただければいいし、 iPod Touch とかでもいけるからね、
はい、いけます。
はい、というわけで、イベントに関してはまあしばらくはまあ特にイベントとかもないのでお休みしまして、
うん、
まあ、冬コミ目標でまあ新作を出すという形で、うん、デミはおそらく冬コミにはちょっと出ないというか、多分その後くらいに完成を目指すことになります。ちょっとまあデミに関しては、まあ、前々からその広告をしてたのになんか途中でちょっと後でみたいな感じなので、
もともと6月だったから
ね、それも大変申し訳ないんですが、まあちょっと多分年末に出るものに関しては固まりつつあるんですが、まだちょっと言うには早い段階、
うん、
まだ変わるかもしれないので、
うん、
ちょっとまあ来、まあ、次回あたりでちゃんと発表できれば良いなと思います、
はい、
まあ、新しいライターさんというかその辺についてもちょっと喋れれば良いなと思います、
はい、
というわけでなんか結構でかいいろいろがあったのに、なんかいつも通り淡々と終わってしまったテイルズステイチューンですが、
32回になっちゃうし、
あ、そうですね、累計で、まあ、次から33回で分かりやすくします、
はい、
ちょっとまあ回数でまあアーカイブもしていきたいと思いますんで、
はい、
お待ちください。もしかしたらちょっと古いのに関しては一旦どっかにまあ 保管というか
保管、
うん、知っちゃうかもしれないけどね。
そうね、
まあでもホームページではまあ聞けるようにしておけばいいし、うん、サーバーとかも容量あるしね。
そうね、それは多分わざわざ消す方がめんどくさいから
まあ、ポッドキャストはちょっとまあ時間かかるかもしれないけど、
うん、
まあ、まあちょっとウェブでしばらく配信を見ていただければ幸いです。
はい、
というわけで久々のなんかお約束ですが、何か言い残したことはありますかね。
忘れてたわ。つうかそういうのがあったんだ。
そうね、2ヶ月ぶりだし、なんかメンツも少ねえしみたいな。
うん、あでも最近その日本の映画だね、さっきヒカシャンの話をしたんですが、なんか、こんな格好良くなってるんだっていう。
映画もあんまり見ないんだっけ。
あんまり、いや、うん、なんか偏ってんだよね。映画もなんか、はいはい、あの怖い感じのとか、
あホラーとかよちょいちょい見たりとか、うん、稲川淳二の
美容家やな。 そういうそっちは見るんだけど、
映画とかはそんなにみたいな。
うん、まあ、でもこれからちょっとそのかっこいい日本映画も見たいなと。
あ
次なんか次とかもう一応映画が DVD になるのかどうなってるのか、あの五右衛
門
も見たいですね。
ああ、そうそうね、もうすぐ、あた確かなんか俺も発売日を気にしててもうすぐレンタルされる
はず。あ本当に、うん、そんな感じですね。
はい、合わせてなんかソフト類でいくと俺もさなんか DVD をちょこちょこ借りて見てるんですけど、最近ドラマを本当にテレビ見なくなってから全く見なくなって、
うん、
たまにそのドラマで気になるやつをちょっと借りたりして、なんか最近ふと借りたのがなんかメイちゃんの執事っていう、これは漫画原作らしいんだけど、
少女漫画
かなんかの原作は、うん、ドラマでやってたらしいんだけど、これがなんかまあよくできてるみたいな。テレビドラマの俺の好きなところって結構なんかリッチな作りというか、
うん、
まあ、その俳優さんをたくさん出して、まあ、音楽とかストーリーも凝ってて、やっぱそのテレビドラマらしい時間帯が、あれはいつでやってたのか知らないけど、うん、凝った作りでなんか面白いなみたいな。
だって上田さんちテレビないから大変だよね、そういうの、まあ、DVD で借りるしかないっていう、ね、
まあ、まとめて見るのが好きでもあるから、まあ、それでいいんだけど、結構豪華な作りで、うん、なんかよくできてるなみたいな。話とかも結構まあ原作がしっかりしてるのか面白かったし、
うん、
あとなんかその3次元なんか油断ならねえなとか思うのが1個あったね。
何
そのなんかその漫画の多分原作のキャラをまあそのままその役者さんが演じてるから、
う
ん、なんかその超お金持ちのお嬢様の通う学園みたいな中での話なのね。
そのメイちゃんの羊が、
そういう設定で、
うん、
まあプリンセスラバーみたいな感じでもあるよねまあ、そのお嬢さんみたいなのがいて、そこはなんか超金持ちので、まあ、超優秀な生徒しか入れないっていう学園 で、うん、でまあ、そういうお嬢様キャラみたいなのがいっぱいあるんだけど、
うん、
なんかすごい漫画っぽい設定、バカっぽい設定なんだけど、やっぱ役者が演じるとなんかすごい味があるなっていうのがあって、その中にその、まあ、漫画的な設定のキャラがいて、なんかその飛び級で入ってきたその小学生くらいの天才少女みたいなのが一人で、なんか高校生くらいのまあ学園なのね、
はい、
高校生くらいの学園がいて、その小学生のトピックで入ってきた生徒が一人いるみたいな。ほんでまあその、まあ、なでしこのルリルみたいなキャラ付けなのね。ちょっとまあ天才少女でも毒舌みたいな感じで、
はい、
3次元で見ると、まあ、なかなかいいなみたいな、これはもうめちゃくちゃ可愛いなみたいなことになってちょっと久々に、いつもなんか3次決めが合言葉の俺ですけど
、はい、
なんかちょっと3次元見直すなみたいな。
あでもそういう漫画原作のドラマってほら花より団子があ
るじゃん。あでもああいう感じ、
はいはい、
あれもその漫画原作はまあシンプルな話だけど、やっぱドラマって豪華になるよね、うん、やっぱり
F4 豪華
ね。そういう感じだよね。なんかそのメイちゃんの執事もなんかそのお嬢様に一人ずつ執事がつくっていうなんか変な学校で、必ずそのお嬢様に一人なんか執事がペアになってる、
うん、
なんかフェイト的な感じの
学校の中で
って、そう学校の中でお嬢様には必ず一人の執事がついて、まあ、そいつパートになって、ほんで執事にもちゃんとキャラ付けがあるから、ま
あ、
その関係がちょっと面白いみたいな。
あ
でそれもやっぱジャニーズとかの綺麗どころで固めて、
うんうん、
これはすごい良くて、
あじゃあもう人気すごいんじゃないの、
うん、
今頃っていうか
結構多分前にやってたドラマだと思うんだけどね、去年かなんかなのかな、多分俺はかなり遅れて見てるんだけど、なんかいやすごいよくて見てるな。なんか嫌な本当にツンデレお嬢様とかが、
うん、
やっぱり可愛いその役者さんがやってるとなんかすげえいいんだよ、なんか
すげえいいんだ
そう漫画キャラのね、なんかその3次元の綺麗な人がやってるとすごいハマるみたいな、ハマる場合があるみたいな、
うん、
ちょっと3次元見直した昨今ですね。
あれはあの彼女の方はどう、
あ彼女の方はもうなんか 話し始めると長いので、うん、また次回に、まあ何プラスかは言いませんけどそうね、あれのユーザーのことを最近リア充って言うからねそう、俺はもう DS のおかげでリア充だったみたいな、
はい、
そうリア充だろう、俺は先週の日曜日もデートでしたからね、
うん、
もうリア充の裏 DS の充電をして唱えるみたいな
そうで、なんかもうお前不幸だなっていう目で見られるからね、普段
そう
上田さんから
そう、お前なんか彼女いねえのみたいな、まあ、彼女いねえのイコールであの DS のあのソフト持ってないのなんだけどそう、ついに我らもリア充にという夢の時代が到来したので、皆さんもこのビッグウェーブに乗るべき、はい、このビッグウェーブにはい、というわけでお相手は上田美人と
白夜でした。
はい、また次回です。
はい、さよなら。